13ページ。次はご案内。防災行政無線の点検のため、試験放送を行います。一箇所ずつ点検を行いますので、防災ラジオから同じ内容の放送が何度も流れます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。日時、1月16日木曜、17日金曜、午前8時30分から午後5時。問い合わせ、危機管理室、電話 463-1788。埼玉県が防災ヘリコプター夜間離着陸訓練を実施します。訓練当日は騒音等によりご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。なお、訓練の見学スペースはありません。日時、1月7日火曜、午後3時30分から7時。会場、新座防災基地。問い合わせ、埼玉県消防防災課。電話、830-8186。1月10日は、110番の日。埼玉県警察では、110番通報の正しい利用を呼びかけています。各種紹介や間違い、いたずら等による110番通報が、本来、緊急を要する事件、事故への対応を遅らせています。急を要さない相談、紹介など、警察総合相談センター、電話、#9110 番、電話、822-9110、朝霞警察署、465-0110、朝霞市プレミアム付き商品券購入引換券の申請期限が迫っています。プレミアム付き商品券購入引換券交付申請書をお持ちで、商品券の購入を希望している方で、まだ申請をしていない方は、1月31日金曜、消印有効までに申請書をご提出ください。期限を過ぎると申請できませんのでご注意ください。なお、商品券の購入、使用期限は2月29日土曜です。問い合わせ、プレミアム付き商品券発行等事業プロジェクトチーム。電話 463-8673。これって DV? 配偶者などから、身体的、精神的暴力等を受けていると感じたら、一度ご相談ください。問い合わせ、ソレイユプラザ、女性センター。電話、463-0356。水道管の凍結防止対策をお願いします。屋外に露出している水道管は、凍結して水が出なくなることや、破裂して、漏水する可能性があります。保温材を巻きつける、少量の水を出し続けるなどの方法で凍結を防止できます。水道トラブルは、朝霞市指定給水装置工事事業者にご相談ください。出す水量には水道料金がかかりますのでご注意ください。空き家などで長期間水道を利用しない場合は、水道メーターボックス内にあるバルブを閉めてください。問い合わせ、水道施設課。電話 463-1204。 20歳になったら国民年金。国民年金は、日本に住んでいる20歳から59歳のすべての人が加入する制度です。年金は皆さんが高齢になった時の所得保障となるほかに、障害を負った時の保障としての障害基礎年金や、 年金加入者が亡くなった時の保障としての遺族年金等もあります。20歳になったら、日本年金機構から通知が届きますので、忘れずに保険料を納めましょう。なお、現在職場で厚生年金に加入している方は、国民年金納付の必要はありません。また、保険料を納めることが困難な方には、次のような制度があります。学生納付特例制度。学生の方で本人の所得が一定以下の場合、在学期間中の保険料を後払いにできます。申請免除制度。20歳から59歳の方で、本人、配偶者、及び世帯主の所得が一定以下の場合、保険料が免除されます。納付猶予制度。50歳未満の方で、本人及び配偶者の所得が一定以下の場合、保険料を後払いにできます。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、保険年金課、電話463-0284。1月の納付、市県民税4期、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料7期。納期限は1月31日金曜です。納税、納付は納期限までに済ませましょう。便利で確実な口座振替をご利用ください。14ページ。パソコン処分が便利に。市では、国の認定事業者のリネットジャパン株式会社と協定を結び、家庭で不要になったパソコンを宅配便を利用して回収し処分するサービスが利用できるようになりました。インターネットでお申し込みの後、指定した日、最短翌日、年中無休にご家庭まで宅配事業者が回収に伺います。パソコンの再資源化に皆さんのご協力をお願いします。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、リネットジャパン株式会社。電話0570-085-800。午前10時から午後5時。資源リサイクル課。電話456-1593。積雪、降雪など、荒天時のゴミ収集。降雪、積雪などの荒天時は、収集時間が遅れたり、積雪で道路に進入できない時などは、やむを得ず、収集が中止となる場合があります。可能な限り、次回の収集日にお出しくださいますよう、お願いします。問い合わせ、資源リサイクル課。電話456-1593。日本語、英語、ベトナム語、版、朝霞市、資源とゴミの分け方、出し方のパンフレットを作成しました。ご希望の方はご連絡ください。なお、日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語を含む5カ国語版のパンフレットもあります。問い合わせ、資源リサイクル課、電話456-1593。バス、鉄道共通カードの引き換えや申請はお済みですか？高齢者の外出支援を行っています。カードの交付、対象、今年度70歳になる方、または今年度転入してきた70歳以上の方。給付金額3000円分。カード発行手数料500円を含む。のカードを1枚交付。当課より送付した引換券をお持ちください。チャージ料の補助。対象、今年度 71歳以上になる方、給付金額2000円を指定口座に振り込み、申請書と2000円以上チャージしたことがわかる領収書を添付してご提出ください。共通事項、交付、申請場所、長寿発達課、支所、及び各出張所、交付、申請期限、3月31日火曜、一人年度内一回限り、問い合わせ、長寿発達課、電話 463-1921、農林業センサスにご協力をお願いします。農林水産省では、全国の農林業、農山村地域の実態を明らかにするための5年に一度の最も基本的な調査である農林業センサスを実施します。対象となる農林業関係者の方には、調査書類の配布や調査票への記入のお願いなどのため、1月中旬から調査員がお伺いします。調査内容は統計以外の目的には使用されませんので、ご協力をお願いします。問い合わせ、市政情報課、電話 463-3163。 ゆめパレス臨時休館。1月20日月曜は保守点検のため臨時休館します。問い合わせ、ゆめパレス市民会館、電話 466-2525。市融資制度をご利用の方へ、利子補給補助金申請書類を12月下旬に発送しました。対象、市融資制度の利用者で、昨年中に利子を支払った方、代位弁済を受けた方を除く。市外へ転出した方は、転出した月までの支払い利子が対象です。申請期限、3月2日月曜。詳しくは送付書類をご確認ください。対象となる方で、1月中旬までに申請書類が届かない方は、ご連絡ください。問い合わせ、産業振興課、電話 463-1903。 田島ヶ原桜草自生地で草焼きを実施します。桜草の芽吹きを促進するため草焼きを実施します。煙や光灰の発生が予想されますが、貴重な文化財の保護のため草焼きの必要性にご理解をお願いします。日時、1月15日水曜午前9時から午後2時予定。天候などにより延長・延期する場合があります。問い合わせ、さいたま市文化財保護課、電話 829-1723。
15ページ。自治会・町内会加入促進活動を実施します。自治会・町内会への加入率の向上を目的に、1月下旬に浅香駅前などで街頭活動を、また2月3月を加入促進強化運動期間とし、自治会・町内会加入促進活動を実施します。1、街頭活動。1月23日木曜午後4時30分から、浅香駅前や浅香台駅前、北浅香駅前にて啓発物の配布を行い、自治会・町内会への加入を呼びかけます。2、加入促進強化運動期間。2月3月の2ヶ月間、各地域の自治会・町内会の担当者が未加入の世帯に直接お伺いし、自治会・町内会への加入のご案内をさせていただきますので、ご理解・ご協力をお願いします。自治会・町内会とは、地域住民同士が住みよくなるよう、 良好な住環境の維持などを目的として活動している任意の自治組織です。活動は防犯・防災活動や子どもの見守り活動、環境美化活動、親睦活動など多岐にわたっています。自治会町内会に加入し、地域の方々と顔の見える関係を築いておくことで、いざという時に災害時の助け合いがスムーズに行えるなど、加入のメリットがたくさんあります。ぜひこの機会に自治会・町内会への加入を検討してみてはいかがですか。写真が2枚あります。駅前で街頭活動をやっている写真。あずま町内会の夏祭りの様子の写真の2枚です。問い合わせ、朝霞市自治会連合会事務局、地域づくり支援課内、電話 463-2645。 朝霞市は男女平等社会の実現を目指しています。男女平等ってどういうこと？そもそも男女平等とは一体どういうことなのでしょうか。一概に男女同じにしなければならないというばかりではなく、幸せになるための選択肢はたくさんあり、お互いに自由に選択できるということなのではないでしょうか。例えば、その昔、男性中心の職場において、女性は妊娠や出産、育児で責任ある仕事を任せられないなどと言われ、男性より圧倒的に社会的地位が低い状態に甘んじる時代がありました。男性でも女性でも幸せに満たされながら生きる権利があり、このままではどちらも幸せにならないことから、男女平等が叫ばれてきた時代背景がありました。幸せへの選択肢の内容は男女別の部分もあります。男女間でどのようなことを幸せだと感じるのか、日頃から私たちはこの違いを知ろうとしているのでしょうか。私は地域活動の中で夫婦のコミュニケーション講座を実施していますが、その中で見えてきたことは、男女でお互いになぜと思っていた部分の理由がわかると、もっと協力し合えるのではないかということです。違いを知ることから思いやりが生まれ、相手を思いやるからこそ違いを知ることができるのではないでしょうか。自分を認め、相手を認め、尊重し合えることが、男女という枠を飛び越え、個性あふれる社会を築いていくことができるのではないでしょうか。このコラムは、市と共同している男女平等推進事業企画運営協力員が、日々の生活の中で感じている男女平等について執筆しています。次回は2月号に掲載します。問い合わせ、ソレイユプラザ、女性センター、電話 463-2697。 16ページ、朝霞市民活動ニュースレター。70、飼い主さんの気持ちに寄り添いながら、人と動物が共生できる地域社会を目指して。今回は、人と動物が共生できる社会を目指し、より良い環境を築くために、啓発活動を通して動物愛護の課題に取り組まれている、動物と共生社会を目指す会、ベストの代表である、清水信江さんにインタビューした内容をご紹介します。質問、団体の主な活動内容は？答え、クリーン&マナーアップキャンペーンやセミナーなど、動物の愛護及び管理に関する法律に基づいて、適正使用の啓発活動を行っています。クリーン&マナーアップキャンペーンは、例年、春から秋にかけて実施していますが、単にゴミ拾いだけではなく、犬連れの方へ適正使用などの声かけも同時に行っています。また、飼い主さんの身近な問題であるペット防災や、高齢者とペットをテーマにセミナーを開催いたしました。 ペット防災をテーマにしたセミナーは、日頃の備えや飼い主の責任など、人がペットを守るための災害対策について学ぶ機会になりました。また、高齢者とペットをテーマにしたセミナーでは、動物の福祉・愛護についての講義や参加者同士のグループセッションを行いました。このセミナーには、行政や関係機関の専門家の方も多く参加していただき、不安を抱えている高齢者の飼い主さんに対し、具体的な地域の支援について考える貴重な場となりました。他にも動物愛護週間の朝霞市主催パネル展開催の際には、終生使用とペット防災をテーマに出展、最下祭ではペット防災ブースを出展、黒目川花祭りではペット防災関連のパンフレット配布など、多くの市民の方に動物愛護の周知啓発を行っています。質問、団体を立ち上げた経緯は？答え、私は埼玉県で、サイの国動物愛護推進員として活動しています。その中で、朝霞市で地域に根ざした活動がしたいと思い、飼い主さんから使用相談に応じる支援を行うなどの動物愛護の啓発グループが必要であると考えるようになり、平成28年に団体を立ち上げました。質問、今後取り組みたいことは？答え、ペットが終末期を迎え、いずれ訪れるペットとの別れに、飼い主さんは深い悲しみや不安に襲われることがあります。そしてお別れの後、後悔や自責の念でうつ状態になる人もいます。重度のペットロスにならないよう、心のケアができる、グリーフケアセミナーを今後開催したいと考えています。質問、市民の皆さんに伝えたいことは？答え、2月にペット防災セミナーを開催する予定です。詳細は団体のホームページ、http://vest-asaka.org/ などをご覧ください。動物を使用している方、また団体の活動に関心のある方、ぜひご参加ください。問い合わせ、動物と共生社会を目指す会ベスト。電話090-5394-3717、清水。このコーナーは、主に朝霞市内で NPO などの市民活動を行っている団体にインタビューした内容を掲載しています。活動内容等の詳細につきましては、団体にお問い合わせください。メールマガジン配信のお知らせ。市民活動に関する情報や市民活動団体によるイベントのお知らせなどについて、毎月メールマガジンを配信しています。配信を希望する方は、件名メールマガジン配信希望として、配信希望アドレスを記載の上、市民活動支援ステーション、シニア活動センターまでメールにてお申し込みください。写真が1枚あります。老犬、老猫との暮らし方セミナーの様子の写真です。問い合わせ、市民活動支援ステーション、シニア活動センター、電話463-1417、メール simin_katu_diy.ac.lg.jp 虐待かな？児童虐待を発見した場合はご連絡ください。疑い含む。問い合わせ、児童相談所全国共通ダイヤル。電話189、いち早く、通話料無料。埼玉県都市協定組合からのお知らせ、協定開催日、1月3日金曜から9日木曜、1月21日火曜から26日日曜、会場戸田ボートレース場。朝霞市は埼玉県都市協定組合に加盟しており、組合からの配分金を様々な事業に活用しています。 問い合わせ、埼玉県都市協定組合、電話 823-8711。https://www.boatrace-toda.jp/。人の推移、令和元年12月1日現在、人口141,677人、前月比プラス126人、男71,451人、プラス64人、女72,260人、プラス62人、世帯数66,555世帯、プラス51世帯。
17ページ。ご受賞おめでとうございます。埼玉県知事表彰、地方自治功労、松下貞夫さん、元朝霞市助役。埼玉県知事表彰、児童・青少年育成功労、金子千恵子さん、現少年指導委員。以上、お二人です。日本手話情報コーナー、No.41。好き。好きの表現が写真で掲載されています。親指と人差し指を伸ばして、顎の下に当て、指を閉じながら下げます。相手に伝えるために表情が大切です。朝霞市社会福祉協議会のホームページにて、手話通訳付き講演会、字幕付き邦画の上映に関する情報などが掲載されておりますので、ぜひご覧ください。QR コードから、手話通訳者等派遣事務所のサイトへアクセスできます。17ページ。現在の17ページ、右端、上から約3分の1のところに QR コードがあります。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599、ファックス 463-1025。 私たちができること。障害者差別解消法、No.31、聴覚障害を知ろう、2、コミュニケーション方法は、手話、日本手話、指文字、日本語対応手話、手話通訳等、筆談、紙やノートに書く、空中に書く、空文字、要約筆記、手書き、パソコン、補聴器、音を増幅する機械、これを装着することで聞くことが可能な人もいます。電子機器等を活用した情報伝達手段があります。スマートフォン、ファックスなど。聴覚に障害のある人は、聞こえの程度が一人一人異なります。その人が一番話しやすい方法を選んでコミュニケーションを取ることが大切です。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599。 You は朝霞で何をする？パート2。朝霞市多文化共生研修会&交流会。朝霞市にはたくさんの外国人市民が住んでいて、今後も増えることが予想されます。みんなが住みやすい街にするために、研修会とワークショップを行います。当日は外国人の方も日本人の方も自由に参加できます。日時、2020年2月15日土曜、10時から12時。会場、朝霞市中央公民館コミュニティセンター。内容、 前半、優しい日本語に関する講座。後半、ワークショップ。優しい日本語とは、外国人にも伝わりやすい簡単な日本語の表現です。ワークショップは、外国人と日本人が一緒に多文化共生をテーマに気軽に楽しく交流します。問い合わせ、地域づくり支援課、電話463-2645。